はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
お願いします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミラティです。
お願いします。もう10年目じゃん、2025で、はい、毎回オープニング定まらないの、なんでなんですか？
いやいや違う、あの
1泊200億円、
ね、あれテスト
だから。あ、どうも、都市ボーイズ、なんだこれ、毎回これ動画でもそうじゃん。
テストテスト、
音源も動画でも
マイクチェックワンツーと一緒。
今日はミュージアム撮りましょうね。うん、撮ろう撮ろう。ミュージアムだよね。あれなんだ毎回。
違う。始まりが多すぎんだよ。
いや、わかんないよ。
何個もあるから。
いい、え、部屋。
うん。
ミュージアム。
うん。
チャンネル。これってさ、うん、正直、
うん、
一緒にしてもいいよね、もう。
まあまあ。
だって、チャンネルはチャンネルなんだからさ。
まあまあまあ。
まあ一応、オカルトやと思って見に来てた人が、
うん、
勘違いしないように。部屋ミュージアム、
まあ、勘違いっていうか、なんでっていうのは言われることあるけどね。いまだにまだ浸透してないところあるけども、
企画名にしてるだけの話ですけど、うん、すみません、はい、はいはい、
プラス年見な
ってそうそうそうそう、はいはい、
ね、うん、何でしたっけ、
何でしたっけ、
私の番でしたっけ。
そうです、あなたずっとそうですよ。
はい、そうなんですよ、
うん、
私ちょっとやっぱここ近年
お
アメリカにすごい注目しておりました。
アメリカ、確かにドルたくさん持ってるって言ってたもんね。
まあまあそう、それもあるし、
うんうん、
アメリカって国がトランプになってからもうね、うん、だいぶ変わっているというか、
ああそうね、
革新的な感じで変わっていってるんで、
良くも悪くもですけど変わってるわ、確かにすごく、
うん、でこれはもうちょっとアメリカを知っとかないといけないと思いまして、
うん、確かにそれは大事かも、
まあ、ちょくちょく行ってるんですけども、
行ってまで、うん、うん、
アメリカのねフロリダに行くことがまあちょいちょいありまして、
フロリダ、はあはあ、う
ん、で知らないかもしれないんですけども、うん、フロリダでやることだったら、
うん、
やっぱスカイダイビングなんですよ。
アメリカを知るために言ってんだよね、
うん、
うん、
一応ね、
はいはい、スカイダイビング、
その州ごとにやるべきことがあるからさ、
うんうん、
フロリダって言ったら僕の中でまあスカイダイビングなんですよ、
うん、
でまあ飛ぶじゃないですか。
まあ飛びます。
日曜日に飛んだんですよ。
うん、
休みの日にね、
うん。
うん。そしたら飛んで、
うん、
最後はパラシュート広げて、
うん、
降下するわけ
です。ああ、それはそうですよ。
降下して、
うん、
もう死ぬ思いでね、
うん、
着地して、
うん、
ああよかったと、
うん、
命からがら、
うん、
やっとこれで着地決めて、
うん、
大丈夫だった。っていうのを確信したタイミングで、
うん、
うわーってこう男に襲いかかられたんですよ、うん、
そう、降り着地した
時点で、着地した、もう、つま先がついた時点ぐらいでタックルされて、
するやいなやだ、
そう、
うん、
2人の男に
何それ、
なんだよって思ったら、
思うよ、
警察で、
なんで
捕まりまして。
何したの？
いや聞いたらですね、
うん、
日曜日の午後にパラシュートで降下するの禁止だそうで。
そうなん？その日曜日に、
はあ、
それどうして、理由は？
日曜日の午後に独身女性がパラシュートで降下するのを禁止としているらしい。
ちょっと待ってよ、
はい、
もう一個謎が増えたじゃん、答え聞いたら。
何ですか？
何これ？いや、独身女性って言った？
はい、
あなた独身女性ではないじゃない。
だ、間違えたんでしょうね。
女性やったっけ？
髪長めだったから。
いや、短いよ、人の得られてるじゃん、
はい、
そんなショートカットい
る？ちょくちょく見間違えられるから
さ、うん、いやいやいや、蓮舫か岸本かぐらいじゃない、それそんだけ短く切り揃えられて
る、短くないですけど、
うん、
だから、まあ、間違えられて、
じゃそれ、
無事釈放だったんですけど、
ちょっと待ってよ、
はい、
そういう命からがら系のアクティビティやんないじゃん絶対
やってるわダイビングで死にかけとんねこ
っちそれしか知らないから。あれとかあんないでしょ、バンジージャンプとか。
バンジージャンプはアホがやることですから。
ほら、同じじゃん、スカイダイビング
は意味ないですから。
一緒じゃない、スカイダイビングも。
高
度が違うだけじゃないの？
違うんですよ。
違うの？
安全性が。
へ、
バンジージャンプはもう、うん、マジで結構死んでるからね。
あ、そうそう、
スカイダイビングの方が多分死んでないと思う。
死んでないんだ。
それは分かんない、その統計取ってないけど、
分母が少ないからとかで
かもしんないけど、
うん、数だけで言った
ら、俺が知ってる限りバンジー、まあまあ原西さんだって足ついてるからね。
え、怖
っ。バンジー番組でやって、
うわ、それ大丈夫だったの、怪我？
いや、すっごい怒ってたよ。
そうだよね、それそれ怒るでしょ
シミュレーションやったんかって思ってた
まあね、はい、分かりました。はい、それではいきます。早瀬ウルルン滞在記。 ああ、吐息が漏れましたけど、なぜ、はい、あ、嬉しいというかな。
またなんだなと思って。
またなんだなというか、
うん、
こっちのセリフです。
いやいや、なんでこっちのセリフなの。
だって僕は別に周りが奇妙なことになってなくって、僕は涙を流さなければこういうキックやらないですから。ただ今日、うん、今日に関しては、
はい、
自分から言ってますけどね。
ああ、まあまあ、多いですけど ね、自分から言っといて勝手にやってるところは。
当たり屋みたいなね、うん、ことやってますけれども、でも今回はきちっと意味ある有益な情報も入れてるから。
ああ、まあじゃあ、
うん、
ちょっと聞きましょうか。
そう、動画の方でね、
うん、
早瀬重症になりましたって言って、
ああね、
そうそうそう、
やりましたね。
本当に重症ですから私。
まあ。思ってた重症とはだいぶ違いましたよね。いや、
これ先生にちゃんと重症ですって言われましたから。
ああ、まあまあ。
そう、夫婦でもって寝てるんですいつも、
うん、
そしたらね、あのこいつ無呼吸違うかって奥さんが気づいたのよ。
ほう、
なんかよくクッってなるし、
うん、
おかしいなと思って、
うん、
あと僕がおしっこをしたその後フーとついてきて尿の匂いを嗅ぐってことやるんですけど、
うん、
これはあのちゃんと健康かどうかって知るためにね、
うん、
で甘いな匂いがみたいな、
うん、
お前トヨちゃんかっつって、
うん、
ちょっと人間ドックお前行くかって言って、
うん、
で病院に行くんです、
うん、
で、すいません人間ドックなんて言えないですから、予約もしてないから、うん、ちょっと今できる検査だけお願いしますって言ったら、喉チンコが下じゃなくて奥に下がりすぎてると、
うん、
喉の方に、
うん、仰向けになってる時に奥に下がるってこと。
そう、うん、で数値を測りましょうって測ったら、
うん、
普通は5が重症、
うん、
数値ね、これ1時間における5だよね、うん、5からもう無呼吸の疑いってかもう
入るのね。
そう入る、
うん、
で20とか40になるともうちょっとおー CPAP つけなきゃねっていうので、う
ん、重症
で
ございます。
そう、はい、で僕は60やったんですよ。
ああ、じゃあ結構止まってるってこと。
数値としてはもうアウトで、
うん、
早めの CPAP って言われて、
うん、
パブロみたいに言われて、で重症扱いやったんです本当に、
うん、
もうあの紙を見たら出た
無呼吸の重症ってことね。
そう、結果を見たらもう重症って書いてあって、
うん、
でこのままの生活が続くんであれば CPAP などつけずにね、うん、数年後には何割しか生きられませんみたいな。
ああそういうのも出んの、
あのって言われてるんです。
ああそういうことね、はい、データであるな。
でしかもその血中酸素濃度、うん、
はいはい、
ね、あれよくコロナ禍の時にねやりましたよね。
指にね、やるやつ
グッとはめてね、
うん、オキシなんとか
メタルが。そうでそれをつけて普通、健康的な人やったら97、8とかなんですよ、
うん
うん、数値でいうとね、
うん、
それは酸素がきちっと体内をぐるーっと循環してますよ、はいはい、という意味合いね、血管とかでね、
うん、
で私つけてみたらば、
うん、
80やったんですよ。70でした。
えそれって起きてる時に、
寝てる時、
寝てる時に、
そう起きてる時じゃなくて寝てる時の酸素濃度なんです、うん、だからきちっと酸素を鼻から口から吸って吐けてないから、
うん、
体の中に酸素は行き渡ってないと、
うん、
だから濃度が寝てる時だけ70になってますと、
うん、まあ要は死にかけてんだ。
そう、
うん、酸素不足で
ずっと寝てる時は死にかけてる状態、
うん、
で今までね若い時と比べたらなんかよう疲れるしよう眠たくなるなって思ってたのよ、
うん、
だけれどもこれっていうのが、
うん、
酸素が循環してないからとは分かったんですね、
原因がね。
そう、
うん、
で CPAP をつけてきちっと体に酸素が行き渡るようにすればこれっていうのが全部なくなるって言われたの。
そんなに効果あんだ。
なわけねえと思ったの俺、
うん、
酸素ごときでって、
うん、
舐めててね、
酸素ごとき、
酸素ごときがって思った。
お前が生きてんの酸素のおかげだから
な、目に見えないもののくせしてと、
うんうん、
ね、だから何を舐めたこと言ったんだよ酸素ごときがと、
うん、
って思って、
うん、
CPAP をつけたのよあの日、うん、岸本さんと動画撮った日ですよ、
なんかね来たよね。
でつけて、
うん、
朝になったらびっくりしたんですよね、
うん、
まあすがすがしい、
うん、
そして、
うん、
昼眠たくならない、飯食って眠たくならない、
うん、
もう全部改善され、
うん、
あと体力もなくならない、
うん、
俺ってこんなまだまだいけるんやって思った。
ああ年齢じゃなかったんだと。
そう、
うん、
カレーじゃなく酸素でした。
あ
酸素のせいでした。
まあそういう人いっぱいいるのかもね。
そうだからそれが言いたいの僕、うん、 なんか最近体力がなくってとか、うん、階段上がったらようぜーぜー言うてしまうんですよとか、うん、まあ、それはちょっと関係ないかもしれないけど、うん、まあそういった類でちょっともう体力がとか、何回も眠たくなるんです日中っていう人は CPAP ちょっと一遍やってみて、
うん、
てかその、まあ、無呼吸かどうかを調べてみて、
まね、そうそう、それやんないと借りらんないみたいなのあるからね、そうそうそう、
なんて保険が下りないから、
そうそう、うん、まあ、借りられるのは借りられるのか、う
ん、あと買えるし、
うん、
うん、これマジでやってみてください、マジ全部変わるんで、
まあまあまあ
集中力も違う、
それってでもさ根本的な改善になってんのそれ、
うん、
一応その喉のさあれが落ちるっての治るのそれで、
だからその喉の落ちて呼吸しづらくなってんのを、うん、一応酸素を無理やり入れて鼻から
入れてるわけじゃん、
ビル風
突っ込んで、
う
ん、
ビル風みたいな感じ、それがもう通常の呼吸よりも全然入っていってるから、
うん、
あのちゃんと体に回ってます、回ってます、回ってます、
それってじゃあもうさ、
うん、
それありきってこと、要はそれをやり続けてどっかのタイミングで
僕に言わせて、うん、そう
CPAP いらなくなるみたいなタイミングないってこと、
CPAP は墓に入れる一緒に
マジで、
うん、でも治る治る
治るよね、だって
治るんです、
なんか治るですじゃんねって
治るんです、
なんかトレーニングとかさ、うん、あの痩せるとかさ、はいはい、なんか言われるもんね、
言われた、
それをやりつつってこと、
そう5キロ痩せろって言われ
た、そうなんだ、
うんうん、黙っとけって思った
CPAP ありゃ別にいいんだろ、ね、でも
そうそうそうそうそう、うん、それをちょっと やりながらちょっと体重を落としていきましょうっていう、うんうん、ことでしたね、
でまあ
経費満だからっつって通常に戻しましょうよということで、うん、
それ次第ではじゃあいらなくなるかもみたいな
かもですね、
うん、うん、
っていう感じでしたね、
はいはい、
でその後、
うん、
今日ですよ、
うん、
人間ドック受けてきたんです、
あ
改めて
今
全部
行ったんだ、
う
ん、
そう今日行ってきたの、
うん、前にね、
2年半前に行きましたよね、
うん、
あれから行きました、健康診断人間ドック、
人間ドックは行ってないんだけど、
はい、
まあなんか健康診断的なのはやって、
はいはいはいはい、うん、僕あの前回2年半前に胃カメラを胃に入れて見てもらったところ、
うん、
あの
ピ
ロリ菌がすごかったんですよ、
うん、なんかね、
来たかと思った、ピロリ菌がすごかったんですよ、
うん、
でピロリ菌って10以上だともうダメなの、
うん、
数値ね、また数値の話ですけど、ね、はいはい、僕100あったんですよ、
10倍、
そうで冗談じゃなく先生に小さい頃ドブ水飲みましたかって言われたの、
うん、
小さい頃降ってきて、うん、で車がぐーっと通って黒くなった雪、うん、直で食いましたかって言われたの、
うん、
あなたおばあちゃんと日常的にキスしてましたかって言われたの、
うん、
それぐらいの数値ですって言われて、この人面白い人でね、
おばあちゃんは何なの、
井戸水
飲んでたから、若い時に、世代的にってことね、
その井戸水飲んでたから、お腹にピロリ菌溜まってるから、おばあちゃんと例えば口移しとかしているとピロリ菌が入っちゃうんですって、
へ、
お腹の中にね、それが溜まっていくからと、で俺井戸水も飲んでたしな、やったら、
うん、全部やってる
よ、ね、雪も食うてたし、うん、おばあちゃんとベロチューやし
だろう、ね、
俺全部やってんのよ、
うん、
だピロリ食うてたの普通に、
うん、今までじゃあずっとピロリあったってこと、
ピロリと共にいた、
ちっちゃい頃から
共にいた俺はピロリと、
うん、リスキーだー人生歩んでたね、
たまたままだ胃がんになってなかっただけ、
なりやすいからね、
あれ9割以上ですから、うん、あの胃がんの発症の理由ってピロリ菌ですから、ほぼ全て、うんうん、でそれを消したのね、
うん、
2年半前は
ね、薬飲んで、そう
そう、で今回はと思って胃カメラグッと入れるんですけど、
うん、
前回は楽やったのよ、
ほう、
胃カメラ入れるときに全然苦しくなかったの、
言ってたね、
ちょっと今回やばかったね、
え、鼻から入れた、
鼻からです、うん、私は胃カメラ鼻から入れましたけれども、は
い
は
い、鼻から肌、
いえ口と鼻ってね、うん、で前もやったかどうかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
麻酔ってやったっけ前回って、
あの鼻の中にだけの麻酔はやったね、
そうだよね、うん、
そこの通すところだけ、
そうで今回麻酔2つあったのよ、
うん、
鼻から入れるやつと
ジェルみたいな、
そう口から入れるやつ、
口からはやってない
と思う、そうそう、新しいのかなと思うんですけど、
うん、
それが超きついの、
麻酔を
飲み込むなって言われて、
ほう、
喉を麻酔したいか、飲み込んでたらダメだから、
はいはい、そこで止めとけと、
そう止めといてくれって、うんうん、それがもうきつすぎて、
うん、
麻痺してきて、
う
ん、飲み込んじゃうのよ、ね、もう、うっていう、うん、飲み込んじゃったら
コントロールできないんだ、
そう喉の奥もちょっとグッとしびれてくるのよ、
へ
きっつーと思いながら、でも唾吐こうにも麻酔かかってるから吐けないのよ、何にも、
うんうんうん、
もう動かなくてピリピリしてて、でそのまま胃カメラ行くんですけど、 鼻グッと入って奥にグーッと行くんだけど、それは全然きつくないの。
うん、でも余裕こいそうな。
麻酔、
うん、
めっちゃきつい。
え、
めっちゃきつかった。横になってもずっと吐き気、麻酔のしびれちゃってて、
あ、じゃあ合わなかったんだな、ね、
麻酔合わなかったのかも。
だって前全然何もなんか平気でしたみたいな言ってたもんね。
胃、うん、カメラ通したままあの地下鉄乗って家帰れたもん、うん、多分。
なんか俺が苦しんでんのちょっとバカにしてたもんな。
いや、また言い過ぎでしょ兄さんって思ってたけど、いや、もう今回マジできつかった、
うん、
で奥さんと一緒に来てたのよ、うん、人間ドック喋れなかったもん。
え、なんで？
もうきつすぎての
喉が。
喉が、
ま、そんな残るんだ。
そう、なんかもうほんまきつくってね、喋れなくって、うん、でも喋かけてくんのよ、うん、だった、うん、あの
いい、どう聞いてきそう、
ところでどうみたいな、なんか、
うん、感想
すごい、そうそうそうそう、うん、
雑な司会
者、雑な、どうなんかあった最近胃カメラとか、うん、みたいな感じで聞いてきて、うん、いやいや、ちょっと麻酔が、何麻酔が、何もっと声張って言って、いや喉がねちょっと今痛いから後でいいかなと。ああごめん、携帯貸して、あのスイカゲームやるわ感じだったっすよね。
なんでいるんそこに。
まあ一緒に来てくれて、外一緒に来てくれてね、待合室、まあ空いてたからね、
座
って
くれて、ああいいんだ、
空いてたんでね、うんうん、座ってくれて、まあ僕にも普通にその付き添いで二人で来てる人もいましたし、うん、あと奥さんに言ったら騒いじゃうかもしれないからと思って芸能人も来てましたね一人。
あ、そう、
うん、ま
あ、
でぐるー
っと、まあまあいるんじゃん。
そう、一周して血液検査やらなんやらかんやらやって、まあ、結果は血液検査後なんですけど、で結果ピロリ菌2年半前にあかんかったから100でね、
うん、
今回どうなってるんやろと思って先生にすみませんって言っていろいろ聞いたら、
うん、
全くいないと思う。
ゼロに近 い、
あの胃カメラではあれでもないし、うん、発見できなかったので大丈夫だと思います。
だよ、
なんだよ、
線かなって思ってたのに。
胃がん推奨派。
いやいや、
初めて聞きましたけど。いや、
そのウルルンだから線かなって思ってた。
違います違います、大丈夫で。
あ、そう
で、他も全部全然問題ない、全くあの大丈夫
です、ま、前と同じようなコース、もう一通り脳とかもやるみたいな。
あれだけやってないわ、ケツから空気入れてのやつ。
ああ、腸内
あれきつかったじゃん。
あー、あれもめちゃくちゃ確かに、
うん、あれを見てたの俺、あの胃カメラよりあっちのきつかった、うん、きつかったから、
うん、あれなんで直腸だったかな
かな、
うん、
であれの CT よね、
うんうん、やったな。
であれがきつくってあれが嫌だったから俺で、今回それ入ってなかったから、うんうん、ホッとしたんですけど、ホッとするのもおかしいけど、うん、で全部調べたらそれでしたね。あとはもう、うん、あの5キロ痩せてくださいって言うだけ。本当に
じゃあ判定でもうほぼ引っかからず、
う
ん、なんかあんじゃん ABC みたいな、
う
ん、
目もどっちも 1.5。
あ、そう、
うん、まあ、ちょっと下がってんすけどね、前は2だったから、
うん
うん、ちょっと下がってんすけど、まあまあ問題なく、よかったなーと思って、
うん、うるるんじゃないじゃん。じゃあ、
いやいや、嬉しいから涙流すでしょ。なんであなた嬉し涙知らないの。
いやいや、
あなた悔しい時悲しい時
涙流せない。それなの。涙は。いやいや、ね、あ、それなんだ、うん、
まだありますけどね話として
。ああ、まだあるのね、うん、
あの田中俊之さん、
はい、
うん、あの、まあ、よくしてもらっていてね、
うん、
先輩も10違いますから、
呪物コレクター、
そうそう、あなた、あの人は47ですから、
うん、
僕あの37になりまして10違います、ちょうどね、
うん、
で一緒にあれに行こうって言って、
うん、
クレイジージャーニー展、
あー、なんか
長さんは選ばれてますから、うん、で出演もされてるんで一緒に行きましょうってことでクレイジャーニー展行ったんですよ、うん、スタッフさんと3人でね、で行って聞いてなかったんですけどカメラ回すって言われて、あのクレイジージャーニー店を回るところ撮りたい、一緒に
撮っていいの。ああ、まあいいのか、出演者だから、
うん、そうそうそう、撮りたいって言われて、で一応連絡もしたんですって、
ね、なるほどね。
で僕は聞いてなくて、僕だけが、うん、撮るみたいな
急に始まったの撮影
はあみたいな、
うん、
で田中さんもちっちゃい声でごめんなしか言わないし、
いやいや、
え、
言えよ、言えば別に快諾するだろそんな。
じゃあまあ分かりましたって言って回るんだけどさ、
うん、
めちゃくちゃ嬉しかったね。なんか
何が、
いやだからああいうさ丸いでやってんのよ、
うん、
あれね有楽町丸いの、
うん、
結構、広いイベントスペースでやってるんだけれども、
うん、
なんかやっぱりずっと仲の良かった人、
うん、
まあ、その売れてない時代から知ってますから、
うん、
それからまあ僕は言って他の人と比べたら、
うん、
密でもないし言ってその、長くもないんだけど付き合いもね、
うん、
2018からですから7年ぐらいですから、
うんうん、
まあ、あのずっと近くで見させていただき、
うん、
どんどん頑張っていって、なんかその ね、人気になっていく様を見てるから、もともと人気あったんだけれども、
うん、
あすごい嬉しかったね。
ね、どこの部分がその。
いや、だからクレイジージャニーってすごいメンバーの中に選ばれて。
ああ、そこか。
そうそうそうそう。しかもなんかある放送局のね、
うん、
その中心みたいになっていて、そのブースが。
うんうん、
すごい嬉しくって、ああ、なんか田中さんがどんどん売れていく3枚見られて嬉しいなと思って、で、今度花見も一緒に行きましょうってなりまして。
うん。
うるるんでしたよね。
いやいや、どこがうるるん。
いや、嬉しい
もありましたし、ね。何にもねえよ、うるるんするとこ。
終わり。
終わりかい。
なんかありますよ。
何別にいい、その。
ありました、ありました。
うん。
あの、グッバイレイに見に行ったんですよ。
なんだっけ、それ。ああ、舞台ね。
舞台ね。嵐の相葉さんがね。
あ、やってる。
やられてますよ、主演ね。グッバイレイに。
うん。
グッバイレイにっていうと、まあ、西ドイツ、東ドイツというのがね、まだ壁があって行き来できないじゃない話ですよね。うん、
はいはい、
でそれで、まあ、相葉くん演じる、まあ、グッバイ霊人のある男性がいる。この男性っつうのは東ドイツ側なんですよ。
うんうん、
で、お母さんがいて、そのお母さんが、まあ、古い映画の話やがしてると思いますけどね。
うん、
お母さんが倒れられて、
うん
うん、で、倒れられたその症状っていうのが、ショックを受けると、また同じように倒れてしまうと目を覚めてもね。
うん、
だから、これはきちっと、まあ、なんていうんですかね、ショックもなく、静かに暮らさせないといけないって思ってるのに、うん、その時に西、東の壁がなくなり、
うん、
行き来できるようになったと、
うん。
で、これっていうのが、ショックを与えかねないから、
うん、
まだ西、東っていうのが壁でもって、うん、まあ、分断されている、断たれている、中はまだ良くないですよ。なんか東の方が強いですよっていうぐらいにしないといけないから、
うん、
昔のニュースを使ったりとか、ニュースをそのまま作ったりとかって言って、お母さんに、まあ、安心させて過ごしてあげたいっていう子供の話なんですよ。
うん。
うん、
簡単に言うとね。虚構の世界をね、
こう作って、そうそうそう。そうなんです、そうなんです。
お母さんにっていう。
はい。
うん、
見ていって、
うん、
で、うるるんでしたね。
本当か
本当かっていうことですか。
いやいや、
本当かってどういう意
味。いや、まあまあまあ言わずもかな、
まあ、分
かるかなと思って、ま
あ、そのドイツだからさ、
うん、
ドイツ人じゃない、
うん、
でもみんな日本人なの演じる人がね、
うん、
だからまあまあでもそれなら、まあ、日本人でええけどと思ったけど、その中にはトリンドル・レナさんがいて、
うんうん、
外国人顔じゃない、
うん、
いやこの人は外国人顔なんかいっていうので混乱しちゃって
一人だけね、
そう、その相葉くんの彼女役でね、うん、いるんですけど、トリンドル・レナは外国人顔やからこの人も日本人顔にしてほしかったなと思ったけど、まあま
あまあ、確かにそこはね、
ウルルンでしたね。
なるほど、ウルルンですね。
カニチャーハン食べたその帰りにね。
もういいよ、
渋谷でしたから。
付け足し付け足しやらなくていいよ別に。
いや、この回泣いてやろうと思って、
うん、
渋谷やったんですよ、
うん、
渋谷でやったから、
はい、
一覧に行こうと思って、
あ、まあまあ、
一覧行こうと思ったらば全然列がなかった。
ああ、そうですか。
ね、お、行けるやん。
渋谷でないの珍しい。
そう。で、奥さんがスーッと寄ってって、スタッフさんにすいませんって入りたいんですけど、1時間待ちですって並んでなかったからね。
うん、
あ、これ券もらってるんだ。
それで、そういう感じなんだ、帰
って
き
てるんか。列見えなかったから。
うん。
うるるんでしたね。
うん。そんな食べたかったんだ。一覧。
カニチャーハン行ってね。
うん。
空いてたんですよ。いつも混んでんのにね。
そんなに混んでないけどね、
まあまあ、今そんでも昼時でしたから、
うん、
夕飯時でしたから、
うん、
ほんで行って食べたんですよ、
うん、
美味しかったな、
うん、
ウルルンでしたね。
ウルルンですか。
いや本当のウルルンがあるんですよ。
まだあるんですか。
そうそう、これ本当にちゃんと泣いたやつ。
ほう、じゃあ本当にちゃんと泣いてなかったんだな今までの。
泣きそうやったっていうだけでね。
うん、
エレカタのコント太郎から始まり、
はい、
エレカタの決意があり、
はいはい、
これは19年続いてるんですよ。
すごいね、
はい、まあ、すごい長寿な番組でしてね。
そんなないよねもうその長寿。
まあ、まあ、何個かあるかですね。まあ伊集院光さんとか、
うん、
爆笑問題さんとか、まあバナナマンさんはバナナムーンからバナナムーンゴールドになってるんで、うん、まあそれ回したらかなり長いですが、ただまだエリキさんの方が
長い、
片木さんの方が長いと僕は思いますね。
うん、
で、まあ終わってしまって、
うん、
で、エレカタのポっていうポッドキャストオンリーになったんです。
はいはいはい。う
ん、だからラジオ放送はなくなったんです一回。
はいはい。
お休み。
うん、ちょっとニュースなってたね。うんうん、
まあ、ここから復活するかもしれませんが、
うん、
まあポッドキャストで、これからも うん、配信をされていくんで、うんうん、ファンからするとまあ嬉しい。
まあ番組のね、うん、ちょっと形は変わるけど、 そのまんまや
るっていう、はい、で19年前ってさ、
うん、
僕がちょうど上京してきた年なの、
ほうほう、
実はね、
うん、
18の頃です、
うん、
で当時本当にしんどくってさ、
うん、
しんどいっていうのが新しい環境だからとかじゃなくって、
うん、
知り合いが全くいないってところなのよ。
はあ、うん。
大阪に出れば知り合いがいたの、
うん、
岡山だからさ、広島か大阪の方に仕事しに行くから、
なるほど、
勉強しに行くのもね、うん、東京に一発目で出るって言っていないのよ僕らの時期は。今はいるかもしれないけどね、うん、津山の山奥の人間ですから、うん、そっから
都会行くならじゃあ大阪なんだ。
そう、うん、広島大阪、うん、もしくはまあ兵庫とか、
へ
ー、あなたになるのかな、うん、だから東京行くってなると、まあ、あの僕が知ってる同級生では一人もいなかった、
うん、
ですよ。でそれも理由があって、うん、大阪とか広島とかに行っちゃうとなんか自分の中で弱っちゃうかなと思ったの、知り合いがいて。
あ、頼っちゃうみたいな。
そうそう、だから全部リセットして。
ああ、それは
やりたかったのよ、うん、だけれども、うん、自分が望んでリセットしたのに結果しんどかったのよ、めちゃくちゃ。
ホームシック的なこと。
ホームシックももちろんありますし、
うん、
まあ、友人なんてのはそういなかったんだけれども、
うん、
知った顔が街にいないっていう恐怖。
恐怖なんだそれは。
その例えば家を出て坂があるんだけれども、
うん、
そこを下っていっていつも掃き掃除してるおばちゃんがいるとか、
うん、
ね、いつも行っている母親とかと一緒に行ってるスーパーでいつもレジ打っとんなこのおっちゃんとか、
うん、
そういう人が一切いなくなるって、
うん、
結構しんどかったの。
全部新規だ。
そう、うん、でテレビ大好きなのよ。テレビの仕事をするために出てきてるから、
う
ん、
まあ、そうだね、
だけれどももううまくもいかないし、そもそもね、
うん、
18の頃なんて。だからしんどくってさ結構、
うん、
その中でラジオを聞き始めるのよ、
うん、
それっていうのが、まあ、伊集院光さん、
あ
と爆笑問題さん、うんうん、あと当時やってた雨上がり消し隊さんとか、
うんうん、
まあ、エレカタさんですね
はい、はい、
これを聞き始め、
うん、
まあ、他にもちょこちょこ聞いたんだけれども、でもそこが強かったですかね、
うん、
で、当時、
うん、
何でしたっけ、 iPod でしたっけ、
iPod
あったよ、 iPod なのみたいなね、
うん、
iPod とか、
うん、
シャッフル
とか、
そうそうそうそう、でもあれを僕持ってなかったのよ、
うん、
当時出たかどうかちょっと覚えてないけど18の時にね、はい、だから僕がやってたのってカセットテープに吹き込んで、
うん、ラジオ、ああ昔ながらのやり方だね。
で、あれってまあ当然ですよ、テレビもそうだけど、うん、あの月曜日に放送されたものって、
うん、
次新しいものが上がるのって次の月曜日ですよね、
うん、一週あるね、
火曜日やと火曜日、当たり前の話、
うん、
その間しんどいのよ。
あ、聞けないのが次の週まで待てないんだ。
待てないから、
うん、
だから同じのをずっと聞くために、
うん、
カセットテープを入れ、
うん、ダビングして、
そう録音して、
うん、
で何度も聞くのよ、
うん、
っていうのでもうテープが100本なんてところじゃないのよ、数百本なって
まなるよな、うん、だってそんなに容量入んないもんね、テープって。
そうそうそう、大きい段ボールパンパンに詰めるぐらいになったの、
うん、すごいじゃん、
テープをね、
うん、
でもずっと楽しませてもらって、
うん、
で結果的にこの人たちとお仕事をするために頑張ろうって言って、
うん、
ずっと頑張り続け、2019年前っていうと16ですか、2006年か
ぐらい、うんうん、そうだね、
ですかね、
うん、
2006年からずっと頑張り続け、
うん、
まあ、ちょっと挫折とかはたくさんありましたけれども、
うん、
テレビ局に勤め、
うん、
まあ、逃げ、
うん、
逃げちゃんとやめてね、
うん、
退社して、
うん、
で木下さんと会い、
うん、
でその年越しの組、
うん、
ずっと頑張ってきたよ、
うん、
までね、やっぱその横にはずっとラジオとテレビがあったのよ僕の中には。
お
ー、そうで結構楽しませてもらった上位に、
うん、
このエレカタがあったの。
おー、
うん、
まあラジオのがちょっと強いよね。
そ
のあのテレビって移り変わっちゃうから、
そうそうそう、うん、で信者を作りやすいと思う。
まあそうだね、
ラジオって
明らかにそうだね。
自分しか聞いてないんじゃないかこのラジオ。いやそんなことないんだけどね、
うん、
本当はめちゃくちゃいるんだけど、
うん、
自分しか聞いてないんじゃないかこのラジオって思っちゃうような癖があったりとかさ。
まあそれはなるよ絶対、
ね、
うん、
でそれがエレカタさんって特に強いのよ。あと伊集院さん、
うん、そうだね、
うん、
まあ本人たちも、
うん、
そっちの顔を出すしね、
うん、あそうね、
そのラジオでしか出さない顔があるからね。
テレビとラジオってね、うん、違ったし、
そう
でその伊集院さんと違ってエレカタさんって、まあ、特にエレキコミックさんって、
うん、
そのライブをやるんだよね、
うん
うん、 だからよく見に行ってたのよ、当時も。ね、うん、ずーっと江方さん、あ、まあ、エレキコミックさん、
うん、
あの、ラミさんもちょっと休止されてたから、うん、見に行けなかったから、エレキコミックさんずーっと見ていってての、
うん、
この間の最終回なんで、うん、泣いたのよね。ラジオ聞きながら、
うん
で。なぜ泣いたかっていうと、しんみりしてないのよ。
うん、
めちゃくちゃ3人笑いながら、
通常回。
そう。うん、だったらいつもより元気みたいな感じ。うんうん、
テンション高め、ね、
こんなあったよなーとか、
うんうん、
わーっと喋ってって、聞き終わりたくないから、ラジコで巻き戻したの。
ラジコってそんなんできたっけ？できるんだ、うん、
できるできる。
へ、
聞いてて、うん、あれ？あと30分しかないと思ったら、え、ダメダメ、もう無理無理って、また戻して、でーれーれーれーれーれーれーれーれーれーれーれーれーから入るみたいな。
うん、
で、入って、30分くらい聞いて、あ、これ新しい話してるなと思って、あーって戻して、
うん、
これ3、4回やったのよ、俺。
うん、
やで。
進まないやつだ。
進まない。で、結局聞き終わったのが4時とか。1時なんですけど、
ね、長いことやってたな。
3時間ぐらいやって、
うん、
もうほんまやで、終わんのが。
うん、
で、聞き終わって、
うん、
そしたらもう本当にね、号泣してて、
うん、
いろんなこと思い出して、きつかったなとか、
うん、
正直悪いけど、アルバイトしながら、
うん、
入れ方聞いたなとか、ね。
あるあるだね。
その接客用じゃなかったからね。うん、とか、ほんとダメだけど、聞いたりとか、うん、警備してる時あったんですけど、
うん、
警備しながら、入れ方聞いたなとか、
うん、
むちゃくちゃいろいろ思い出して、もうめちゃくちゃ泣いて、
うん、
で、その人と今仕事できてるって、
うん、
どんなに幸せなんだろうって思って、
うん、
で、その、もう、早瀬康弘ってひらがなもう、やつ一郎から撮ってるんで、うん、完全にひらがなしてんのって。
うん、
まあ、当時、早瀬康弘のあの、早を間違えられたとか、ヒロ。
まあ、未だに間違えられる。
そう、漢字を間違えられるから、それを防ぐためにひらがなしたんですけど、うん、ひらがなを間違えられて、
うん、
まあ、やねんって思ってるんですけど、もうあれは完全にあの、やつ一郎さんからひらがなを、うんうん。
スタイルから。
そう、撮ってるんで、むちゃむちゃリスペクトしてるからっていうのがあるから、こんな幸せなことないなって思いつつも、
うん、
19年お疲れ様でしたもあるし、うん、寂しいもあるし、
うん、
新しいポっていうのが始まって嬉しいもあるけど、もうなんかぐちゃぐちゃになって、
うん、
意味なく連絡したね、やついさんに。
意味なくはないだろ、
これすごい。でも
みんなから来てんじゃない、多分。
あ、まあね、でもこれすごい恵まれてる環境だなって思っちゃったね、
うん、
本当むちゃむちゃ泣きました、お疲れ様でしたって送れるのがね、
うん、
ですぐに帰ってくるっていうのこの環境が当たり前じゃないから、
うん、
なんかここを守るように動かないといけないなと思ったね、
うん、
でこれっていうのがもうあの、ま、芸能人有名人憧れの人だからじゃなくって、
うん、
結構なんだかんだ自分って恵まれてるのに、
うん、
それに気づいてない人って結構いると思うのよ、
うん、状況に、
そう、状況に、うん、ちょっと一回そこに立ち止まり、周りを見たら、うん、例えば、うん、自分が困った時に相談できる人がいるとか、
うん、
あの何でもくだらない話を長時間聞いてくれる友人がいるとか、
うん、
あとはまあ、あの何か言ったら金貸してくれる親がいるとか、
うん、
これすごい実は目に見えるんだけど見てないふりしてものすごい恵まれてるのよね、
うんうん、
それ一回なんか立ち止まるいい機会になったなと思って、
うん、
だからすごいいい機会やった、その終わりっていうので新しいものが見えたね。
まあでも区切りにはなるよね。
終わってはないから、
うん、終わってないけどね、
終わってないから、うん、違う媒体に行く、ポッドキャストに行くっていうだけの話だから。
でもなんかもうさ、
うん、
そう、うん、俺らも結構長いことやってるからさ、
やってるやってる、
19年、
うん、
よく喋ることあったなって思うよね、まあ、その
ね、
なんかさ、ほら俺らは言ってもさ、
うん、
その都度テーマで話すけどさ、うん、言ったらほぼフリートークじゃん。
フリーですよ。
やっぱそれでね、ちゃんと番組が成立するってやっぱすごいなと思うよね、うん、
すげえ、すごいよ。で、
うん、
あのポッドキャストの方では、
うん、
ポッドキャストのこれ最終回があるのよ、
うん、
ラジオじゃなくてね、
うん、
エリカツさんの
映るから、
そう、
うん、
何話すんだろうと思ったらずっと筋肉マンの話しててさらしいなーと思ってまた涙
まあそれはそうだろうね、そっちの方がいいよね、うん、多分あの
そうそう
ファンとしては ね、
で昔こんな企画がありましたねって話をしたりとか、
うん、
いや
まあでもしんみりするイメージがあんま湧かないもん。
まああの3人でね、
うん
うん、すごい笑ってましたよ本当に。だけどまたポッドキャストはポッドキャストの方でラジオ化してて、僕の中でちょっとまあ聞き進められないんですよ、怖くて。
なんで
聞き終わるの嫌で。
いや
またポーが始まるからいいんだけど、
やるからいいじゃんだって。
いややっぱり ポッドキャストも聞いてたから、
うん、
ちょっとやっぱしんどいっすよね。
まあまあ。
ロス、ロスじゃない。ロスか。
ロスね。うん、ロス、まあ、ロス。
新しく始まるから、新番組始まるから別にロスではないんだけど、うん、自分の中でちょっとなんかやっぱ区切り、
うん。
19年ずっとっていうのがあるから。
ね。
うん、
まあそれは確かに大きい出来事かもね。
確かにそれはめちゃくちゃ泣いたわ、
うん、
それを最初からやりよかったんですよね。
そうですね。食
ったらね、
だいぶ長いこと
さ、
うんうん、泣こう泣こうとしてたけど、
そうそうそう、
うん、
親が死ぬことを早く思い出したらよかったすぐ泣けたのにって感じ、うん、
なるほど、
ぐるるね、
はい、
そういう感じでした。だから結構泣きましたね、なんだかんだ言ってね、うん、
まあまあ、
はい、
いい話です、
はい、
はい、
以上です。
ありがとうございました。